戦後80年、お盆が近づいている時の、録音、収録ですね。歴史研究家新さん、それから編集者の前田さん、お話をしたいと思います。前田さん、よろしくお願いします。
はい。ですね、今日はですね、収録してる今はですね、2025年の8月9日ということで、長崎に原爆投下された日ですよね。で、8月6日が広島に原爆投下で、で、この後、8月の14日が、ポツダム宣言の受諾をして、天皇陛下が、終戦の詔書、まあ、ご自身で朗読されて、玉音放送を収録されて、その翌日15日、正午にその玉音放送が放送されたということで、まあ、日本では15日が、終戦ということに、なってますけども。まあ、この放送を聞かれるのがちょうどその前後になると思いますので、今日は、戦後80年をちょっと振り返ってみようということで、歴史研究家の新さんにちょっと、レクチャーしていただこうかなと思ってます。それで、まずですね、歴史は、遡っていくと限りなく、いっちゃうので、1939年のですね、9月の、ドイツがポーランドに侵攻したところからですね、これがまあ、第二次世界大戦の勃発ということで、ドイツが、ポーランドの港に、戦艦かなんか持って行ったりとかですね、攻め込んだ。それに対して英仏がですね、宣戦布告するということで、第二次世界大戦始まってですね、その、まあ、ドイツは、快進撃するんですけども、翌年ですかね、1940年の9月頃に、近衛文麿内閣の時に、日独伊三国同盟を結んで、要するに連合国側と、日独伊でこう分裂するんですよね、世界が当時。そう、で、日本は、なぜか、ドイツ、イタリアの側、まあ当時は、ヒットラーのナチス党ですよね、の方についたということで、二大ブロックで戦争が始まるということなんですけども。
歴史を見たら当然に見えるけど、なぜかなんですよね。
そうですよね。
そう、どっちかというと連合国側なんですよ、本当は。
うん。うん、で、まあ歴史的なね、歴史家、いろんな歴史家の方がいろんな解釈をされてますけども、新さんも、独自のというか、ご意見があると思いますので、そのあたりからお話ししていただいてよろしいですかね。
はい。で、結構この辺の、時系列で、割と私がちょっと分かりきってないところがあるんですけど、
うん、
この日独伊の、同盟の、まあ、日本とイギリスって日英同盟1900年組んでありましたし、で、これ ABCD 包囲網っていうのはこれより後ですかね、はい、前かな。
ABCD 包囲網はね、その後だと思うんですよね。
そうですね。
これ結局、1939年ごろの、まあ、同時期なのかもしれないですね。
あ、そう、
結局、まあ、この後、大東亜共栄圏についても、お話を伺おうと思うんですけども、はい、表面的な、戦争の目的と、その、裏側にはやっぱり、ABCD 包囲網による資源獲得っていうのが日本にはあったので、
うん、
あるので、多分1939年ぐらいから ABCD 包囲網っていうのはじわじわ、要するに、アメリカとイギリスとオランダと、中国ですかね、チャイナの資源ね、はい、あると思うんですけどね。
そうですね。
ね、
で、まあ、このドイツのポーランド侵攻っていうのも、宣戦布告ってしてないという。
うんうんうん、
はい。まあ、前回の放送でも、
うん、
上野さんから触れたと思うんですけど、ポーランド側が、望んで呼び込んだみたいな。
うんうん、
そんな話があったような気がするんですけど、うん、はい。まあ、ドイツが、まあ、世界中が、まあ、大恐慌というか、不況の中で、まあ、公共事業を通してドイツが、まあ、すごい経済的に、
うん、
いい状態になっていって、ポーランドはそこを同じようなものを求めたというか、
う
うん、それでこう受け入れたっていうのが、スタートだったんじゃないかなと思うんですけども、うん、まあそこでまあまあイギリスとかフランスとか、まあ伝統のある国からすると、歴史の浅いドイツが生意気だっていうところもあったと思うんですね。うんうん、まあその辺で、まあドイツの事情としては、まあそのさっき言った ABC 療法医もとか、まあ事情が、まあ東南アジアを侵略していた、植民地にしていた国々とドイツは戦う形になったので、うん、まあ、ヨーロッパ戦線が始まればそこが手薄になり、うん、またエネルギーの問題がある日本に、やっぱり呼びかけていけば、うん、引き込めるっていう、そういう流れがあったんじゃないかなと。
うん、
まあ、そういうふうに見てるんですけども。
うん、おそらく今起こってるですね、今ちょっと現代の話にさせてもらうとですね、はい、ロシアとウクライナの戦争で、うん、まあ、2022年2月からですね、ちょうど3年半経って、トランプ大統領が中、まあ、仲介というかですね、はい、今度、現時点でプーチンと、それこそ15日に会うとかっていう話になってるようですけども、まあ、終戦になるかどうかはちょっとわかりませんけども、いずれにしろ、経済制裁をですね、アメリカ側がちらつかせて終戦に持っていくような形で今進んでますけども、で、話をちょっと戻すと、日本も当時、新さんがおっしゃったように、要するに資産凍結とかですね、それが石油金融とかが1941年とかの段階ですので、だいぶ、三国同盟から進んだ段階ですよね。
そっから、うん、もなんか似たようなこと言ってますよね、うん。ロシアに来てくれと言ってるとか言って、むしろ、我々を守ってくれって言ってるから入ったんだみたいな主張をしてるじゃないですか。なんかポーランド似てるんですよね。
うんうん、ポーランドとかですね、朝鮮半島もそうなんですけども、あとジョージアとか、要するに大国に挟まれた国っていうのは、どっちかにつかなきゃいけなくてですね、まあ、ウクライナとロシアってもともと、まあ、兄弟国みたいなとこあって、まあ、一種兄弟喧嘩みたいなとこあるんですけども、ポーランドって本当ロシアに攻められたり、ドイツに攻められたり、朝鮮半島もそうですよね。中国が来たり、日本が来たりとかして、うん、場所は地理的な要因ですよね。要因があるんですけども、まあ、ちょっと話戻すと、要するに日本も当時、1941年の夏ぐらいから資産凍結されて、石油金融とかアメリカにされてですね、で、他の ABCD 国にも追随して追い詰められていくんですよね。それでまあ、戦争に入っていくという感じで、で、当時は日本側がその故障としてですね、1941年の12月の8日ですかね。対米の大戦時に命名したのが大東亜戦争ですよね。
そうですね。
ですよね。
それ大東亜戦争ですね。
ですよね。で、大東亜、まあ、前回新さんとお話しさせていただいた時も、まあ、大東亜共栄圏という大義があってですね。それはもう、本来であれば、欧米の植民地支配から解放するんだと。アジアの解放であったり、独立を支援するんだという、名目で、目的で始まった戦争ですよね。まあ、
当時の世界地図見たら大体言わんとしてるかわかりますよね。
そうなんですね。
もう真っ赤っかですもんね。独立じゃなくて。
うん。はい、だから、その辺ちょっとまた、新さんのご意見伺いますかね。
まあ、ちょっとね、ここで言えないなっていう、この裏の話というか、
はいはい。
もうあるんですけども、
うん、
まあ、言える部
分
ならばですね、はい、まあ、この日本の事情からすると、
うん、
まあ、国防もそうですし、資源の問題、
うん、
っていうことなんですけども、かなりドイツが、
うん、
まあ、日独いいってこう、組んで、そのこういう今の流れから、
うん、
要は、東南アジア、
うんうん、
12月8日、今、まあ、真珠湾攻撃っていうのが一番有名になっちゃってます。
はいはいはい。
実は、東南アジア同時に行ってるわけですよね。
うんうんうん。
かなりの範囲で行ってるわけです。
うんうん、
だから、本当に日本の、まあ、大東亜共栄圏の解放もそうなんですけども、うん、やっぱり一番には国防というところで、
ですよね、
やっぱり早く資源を、
うん、
獲得しないと、
うん、
戦争すら続けられないですし、
うん、
まあ、あと日本の産業がもう止まっちゃうわけですね。産業と戦争って連結してますし、
うん、
まあ、そういうこの、もうかなり、まあ、日本は追い込まれてたんだなっていう。
いや、そうなんですよね。当時のアメリカと日本の国力の差ってものすごくて、やっぱり石油生産とかっても、全然違うんですよね。なので、日本が、もう、インドネシア、今のインドネシアですかね、行って石油を確保しないことには、もう、何も動かなくなっちゃうので、戦争どころじゃないんですよね。
そうなんですね。
うん、だから、当時のエリートの人、エリートというか、まあ、軍部のエリートの人たちも、あまりにも国力があるので、戦争することは、もう、馬鹿げた判断だということは分かってはいたんですけども、
はい、
もう、エネルギー、要するに資源を使う、がない我が国としては、その経済制裁でもう、日もさっちもいかなくなるのが見えてたので、そういう判断をせざるを得なかったってことですよね。はい、
そうですね、
うん。
また逆に、東南アジアを獲得すれば、
うん、
勝てる見込みっていうのも試算してたんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。結局アメリカは太平洋を渡ってきますから、
うん、
まあ真珠湾とか、まあ要は太平洋艦隊さえ潰せば、
うん、
一気に、あと同時に東南アジアのエネルギーが手に入れば、有利になると、
うん
うん。そこも見込んでたっていうのがあります。
うん、
あ、また、明日やります。
はい。